カによる福音書ですね。ルカの福音書4章開いてください。ここでのテーマは貧しい者への福音。貧しい者への福音です。で、私たちは前回、神と人とが近づいたですね。神と人とが接近したことを学びました。人が神に近づくには悔い改めが必要であり、そして神様が人々に近づかれた時には人となられて、そして人と同じように生きておられたということですね。イエス様が民衆と共にバプテスマを受けておられたということと、そしてアダムですね、人と同じようにアダムを先祖として持っておられたことを見ました。そして今日は神が人に近づかれて、それでは一体何をされようとしているのかということを見ていきます。神の子が人となられた目的、そして神に近づくことのできた私たちに一体何がもたらされるのかということを見ていきます。それでは早速本文を読みましょう。さて、聖霊に満ちたイエスはヨルダンから帰られた。そして御霊に導かれて荒野におり、40日間悪魔の試みに遭われた。その間何も食べず、その時が終わると空腹を覚えられた。イエスは試みに遭われましたが、それは聖霊に満ちて御霊に導かれたからだと書かれています。私たちはいろいろな人が聖霊に導かれたところをルカの福音書から読んでいきました。お腹の中にいるヨハネが聖霊に満たされて喜び踊りました。そして母親のエリサベツも聖霊に満たされて喜び叫びました。さらにザカリアは聖霊に満たされて予言をし、そしてシメヨンという人はイスラエルが慰められることを待ち望み、そして幼子イエスを見たわけです。一人一人が聖霊に満たされましたが、彼らはあくまでも人間です。いや、人間であるからこそ聖霊に満たされる必要があったんですね。というのは、私たち人間は3つの部分からできているからです。霊、魂、そして肉体です。魂というのは精神と言い換えることもできますね。植物は肉体からしかできていません。そして動物は肉体の他に本能とか、また精神と呼んでもいいかもしれませんが、魂を持っていて、けれども人間はその他に霊を持っているわけですね。スピリットを持っているわけです。それは神がアダムに鼻から ご自分の息を吹き込まれた時にそうなったわけです。そしてアダムがまだエデンの園にいる時には霊によって彼は生きていました。そして精神と肉体はその霊に服従していたわけなんです。そしてこの霊は神の霊と一体になっていました。神が人の霊と交わっておられたので、人は自分の思いと肉体の欲求というのを制御することができていたわけなんですよね。しかしアダムが罪を犯してから、その順番が反対になったんです。つまり肉体が一番上になって、肉体が思いと、また精神魂と呼ばれるものと、そして、を支配してしまったわけなんですね。そして霊は神から離れてしまい死んでしまったわけです。そして人は肉の思いによって生きざるを得なくなったわけです。したがって私たちは新たに生まれる必要があるんです。今度は肉体ではなくて霊が生まれるということです。霊が生かされて再び神の御霊と交わるようになるということですね。で、御霊に支配されて御霊に満たされることになるわけなんですね。満たされる必要が出てきます。ですから、その私たちが読んだ人たちというのは人間だったわけなんですけれども、キリストは本来そのようなものを必要とはされていません。彼ご自身が神だからなんですね。けれどもなぜここで聖霊に満ちて、また御霊に導かれなければいけないかというと、それは人と同じようになられたからなんですね。人と同じように御霊に導かれる、自分がそれに従っていくということ、それっていうか失礼ですね、聖霊様ですから、神ご自身なんですけれども、聖霊ご自身に従っていく必要があるわけなんですね。そして、イエスは悪魔の試みに遭われて、何も食べないで、そしてその40日が終わると空腹を覚えられたわけなんです。で、これ人間ですね、断食をして何日かすると空腹感がなくなるそうなんですね。ですから断食を続けてすることができて、そしてお腹が空く時が出てきます。しばらくするとお腹が空く時、 でその時に物を食べないとその人は飢え死にしてしまうということが分かっているんですけれども、イエス様は40日経った後にその空腹を覚えられたわけなんですね。ですからこれは神には決してない問題なんですね。人間にしかない問題ですよね。イエス様は初めて肉体の欲求の問題にこのようにして直面されたわけなんです。そこで悪魔はイエスに言った。あなたが神の子ならこの石にパンになれと言いつけなさい。悪魔はイエスがご自分の肉の欲求に支配されるように誘惑しているわけなんです。食欲とか性欲とかそういう欲求そのものっていうのは悪ではないんですね。それらは神様によって作られたもので、霊が支配することによって神を喜ばすことができるわけなんです。けれども肉に支配されるとなるとそれは悪になってしまうわけです。で、悪魔はイエス様がそのような悪を行うように仕向けているわけなんです。そして悪魔はここで神の子ならと言ってますね。これはあなたは神の子ですからっていうふうに言い換えることができるわけなんですが、イエスに独特の誘惑を行っているわけなんです。石をパンにすることっていうのは私たちにできますか？できませんね。神の子特有の誘惑なんです。誘惑っていうのはそういうものなんですね。一人一人異なるものなんです。ある人にとってはものすごく強い誘惑なんですけれども、他の人にとってはそれほどでもないというふうにですね。ですからイエス様ご自身の独特の誘惑というのを悪魔はここで行っているわけなんですけれども、そしてこの誘惑の特徴、この特徴というのは肉の欲に訴えかけていることなんですね。食欲に訴えかけていることです。でアダムの妻エヴァも同じ悪魔から誘惑を受けて、女が見るとその木は誠に食べるのによくというふうに書かれています。そしてエヴァはその木の実を食べてしまったわけですけれども、イエス様はどうか見てください。イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではないと書いてある。これギリシャ語の違う写本を見ますとですね、人はパンだけで生きるのではなく神の御言葉によって生きるというのが書かれているんですね。イエス様はこのようにしてエヴァとアダムと違ってですね、誘惑に抵抗されたわけなんです。神の御言葉によって抵抗されたことに注目してください。アダムと違ってイエス様も人となられて罪の性質を持たない自由意志のある存在として生まれに人となられたわけなんですけれども、アダムはその意志を神の御心に反することに用いたわけですよね。エデンの園でそれを用いました。けれどもイエス様はここで神の御心に従うように用いたわけなんです。わかりますか？ここでですね、人間としての完全な姿が現れています。これは神様だからできるんだではないんですね。イエス様は人となられて、人ができないこと言ったわけでなされたわけではなくて、人ができるようできることをなされたわけなんです。まず御霊に満たされたということですね。で、御霊に満たされるとき、パウロによると肉の欲を満足させることはありませんとあります。そして具体的にはどうなるかというと、その、肉の欲がですね、自分を押しつぶしそうになったときに御言葉によって対抗したんです。神の御言葉によって対抗したわけなんですね。つまり神により頼み、神に従った、神に権威を神にその委ねていったわけなんですよね。このようにして自分の判断で動いたんではないです。エヴァはそうですね、自分の判断で動いたんですけれども、イエス様はそうではありませんでした。ご自分ではなくて、神により頼むことですね。御霊によって、また御言葉によって、このようにして悪魔に立ち向かわれたわけなんです。また悪魔はイエスを連れて行き、瞬く間に世界の国々を全部見せてこう言った。この国々の一切の権力と栄光とをあなたに差し上げましょう。それは私に任されているので、私がこれと思う人に差し上げるのです。ですからもしあなたが私を拝むなら、すべてをあなたのものとしましょう。国々の一切の権力と栄光が悪魔に任されているということですけれども、これに対しイエス様は何の反論もされていないことに気づいてください。なぜならばそれは本当だからです。神様はアダムに地を従わせるように言われましたから。アダムは罪を犯したので、それは悪魔の手に渡されたんです。それで悪魔は他の箇所でこの世の君というふうに呼ばれているんですね。またはこの世の神というふうに呼ばれています。イエス様はこの世界を悪魔から神にお返しするためにこの世に来られたわけなんです。 つまり、この世界をあがなうために来られたんですね。ですからここで悪魔が差し上げましょうと言っている言葉っていうのはイエスにとっては大きな誘惑だったんです。そのために来られたんですか。そしてこの欲望の種類というのは使徒ヨハネが暮らし向きの自慢と言っているものなんですね。英語ですとプライドオブライフって言ってですね、要はプライドですよね。人生全体におけるプライドなわけです。自分に権力で栄光を引き寄せることであります。エヴァが悪魔から誘惑を受けたときですね、神のようになり賢くするという気はいかにも好ましかったって書かれてるんです。それなんですね。でエヴァは騙されてアダムも、分かりますね、それによって誘惑に負けてしまったわけなんですけれども、イエスもどうでしょうか。見てください。イエスは答えて言われた。あなたの神である主を拝み、主にだけ使いなさいと書いてある。再びイエスは神明教を引用されています。神のみに使えて主にだけ使えるということですね。神の御心はその一人子が人と同じ姿をとって人間の弱さを担って最後はどうですか、十字架につけられていることです。その十字架を通して初めてこの、権力と栄光というのをいただくことが受け取ることがおできになるわけなんですね。しかし悪魔はここで、いや今すぐに受け取ることができるよというふうに囁いているわけなんですね。私たちクリスチャンも同じです。私たちの道というのは十字架の道なんですね。けれども世の中というのはですね、自動販売機のようにすぐに満たしが与えられる、満足感が与えられる、充足感が与えられるのを求めるわけですね。イエス様はしかしそのような誘惑に打ち勝たれました。そして次見てください。また悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の頂に立たせてこう言った。あなたが神の子ならここから飛び降りなさい。神は御使いたちに命じてあなたを守らせるとも、あなたの足が石に打ち当たることのないように彼らの手であなたを支えさせるとも書いてあるからです。イエス様は神の御言葉を用いて誘惑に抵抗されましたが、今度は悪魔が用いています。悪魔が神の御言葉を歪曲するときに異端というのは生まれますけれども、そして、神殿の頂から飛び降りるということですね。これは目の欲なんですね。目の欲、自分がこんな高いところから飛び降りても浮き上がることができるというようなものなんですけれども、エヴァも同じ種類の、誘惑を受けてんですね。その木は目に親しくなります。わかりますね。私たちも目が弱いですよね。肉体ではなくて目、に対してこう欲求というのが私たちにありますが、でもイエス様は、見てください。次、イエスはあなたの神である死を試みてはならないと言われているとあります。自分の欲のために神の約束を試すことをなされませんでした。誘惑の手を尽くした後で悪魔はしばらくの間イエスから離れたとありますね。悪魔はイエスから離れたわけです。イエス様は誘惑に打ち勝たれたわけです。ついに打ち勝たれたわけです。そして今まで私たちが見てきたところで、それではイエス様は一体何を貫かれたかっていうのをちょっと見ていきたいと思うんですね。最初に出てきた4節に出てきたのは神の御言葉です。そして、2つ目、8節ですね。神に仕えるということですね。で最後は神を試みてはならない、つまり神に仕える、神により頼む、神を中心としているわけです。わかりますか。けれども悪魔が訴えているのは、お前は神の子なら自分がこのお腹がいっぱいになるようにパンになるように言いつけなさいとかですね、またはあなたに与えられますとかですね、またあなたが支えられますとか、あなたなんですね。自分なんです。自分が中心になっています。わかりますか。でイエス様は、癒しい立場を取られたわけですよね。人となられたわけです。これだけでもですね、ご自分を捨てられたわけなんですけれども、悪魔はお前は神の子じゃないか、なんで神の子なら神の子らしく振る舞わないのかという、惑わしをかけて、そしてイエス様がそのへり下る道を妨げようとしたわけなんです。しかしそれはイエス様によって、退けられたわけなんですね。そしてここでしばらくの間っていうふうに書かれてある通り、また来るわけです。ひっきりなしに来ます。その壮絶な戦いの一つが、ゲッセマニに起きる祈りでしたね。私の願い通りになるならばどうかこの杯を取り除けてください、しかしあなたの御心の通りにしてください。このしかしっていうのはとっても重要だっていうのは、それはイエス様がこの霊の戦いにおいて勝利を収めるその分岐点だったわけです。そして十字架において決定的にサタンに敗北が持たされたわけなんですね。ですからクリスチャンはですね、 これから勝利していくんじゃないですよ。もうすでに打ち勝ったわけなんです。使徒ヨハネはですね、イエス・キリストを信じる信仰、神の子であると信じる信仰、それこそが勝利ではありませんかと、世に打ち勝つ勝利ではありませんかと言いましたけれども、もうすでに勝利を得ているわけです。なぜならば十字架で、もうすでにサタンは敗北したからなんですね。そして次を見てください。イエスは、御霊の力を帯びてガリラヤに帰られた。するとその評判が周り一帯にくまなく広まった。イエスは勝利を得てからですね、御霊の力に帯びてこのようにして、ガリラヤに帰られました。そしてイエスは彼らの街道で教え、皆の人に崇められたというふうに教えられたわけですね。シナゴーグ、ユダヤ教のですね、礼拝の場所のシナゴーグで人々に教え始められたわけです。そしてイエス様は、神にお仕えすること、神により頼むことを、先ほど経験されましたが、それは人への奉仕につながっていくわけです。神のお仕えしていくことが人々にお仕えしていくことにつながっていったわけです。お仕えなさったわけですね。そしてそれは人々を教えていくことによって果たされていきます。人々を教えて人々の必要を満たすことにイエス様は専念されていったわけなんです。そしてその教えの上に崇められたわけですね。これはですね、おい、あのユダヤ人の教師すごいぞ、みんな聞きに行こうっていう感じでですね、ものすごい期待感がガリラヤ中に広まったわけなんですね。そして、次を見てください。それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り、朗読をしようとして立たれた。面白いですね。ナザレ、イエス様がそこで育った場所でありますが、いつもの通りですね、安息日に入って、そして街道に入って朗読をしようとしたというんですね。つまりイエス様は毎週土曜日に安息日にですね、このようにして街道に入って、いつもの通りのことをしていったわけです。ですからナザレの人々にとってこれはあまりにも見慣れた人であり、また見慣れた光景だったんですね。でも次にイエス様は驚くべきことを話されます。すると預言者イザヤの書が手渡されたのでその書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。イエスは書を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいる皆の目がイエスに注がれた。イエスは人々にこう言って話し始められた。今日聖書の御言葉があなた方に聞いた通り実現しました。イエスはこの予言の中にある私というのがご自分のことであると話されているわけです。主の御霊が私の上におられるというふうに書かれていますが、これはイエス様ですね。先ほど読んだばかりのところですね。そして貧しい人に福音を伝えるように使わされたことです。油を注がれるというのは、まさにこのキリストですね、メシアであることですね。ところでこの貧しい人というのはどういうことでしょうか。貧しい人に対する福音、良い知らせですね。これはどういうことでしょうか。貧しいというのは経済的な貧しさだけではありません。もちろん経済的な貧しさも含まれますけれども、精神的な貧しさ、霊的な貧しさというのもあるわけですね。必要を感じていて、欠乏していて、自分の至らなさを感じている人々のことであります。そしてそういう人たちというのはニーズを自分たちで理解していて認めているので、そしてその必要が満たされることが本当に願いであるわけなんですね。そしてその願いが叶えられること、必要が満たされて豊かになることが福音なわけです。良い知らせなわけなんです。イエス様が使わされたのはまさにこの理由でした。そのためにヨセフという普通の家庭にお生まれになり、そして人としての誘惑をお受けになったんです。普通の人になられたわけです。もしくは平均的には少しもうちょっとね、経済的にはもっと低いですね、この貧しい人たちに現れたわけですね。ですから、わかりますか、イエス様は、このようにして貧しくなられたのは貧しい人たち、福音を述べ伝えたんです。で具体的には 囚われている人が赦免が与えられ、盲人が目が開かれ、虐げられている人が自由にされるということですね。そして主の恵みの年とありました。新しい年ですね、新年です。いろんな意味で人間が束縛されていました。暗闇の中にいましたけれども、その人間の世界に神が介入されるんですね。いや、どうせ仕方がない、そのような世界ではなくてですね、こうあったらいいけれども、まあそれは空想話だな、夢だな、そう思っとけばいいやというふうなものではなくてですね、実際にその願っていることがですね、現実のものとなっていく。つまり神ご自身が介入されていくわけなんです。新しい働きが人々のうちに行われていくわけなんですね。そしてイエス様は今日その新年が始まりましたとおっしゃっているわけなんです。誰でもキリストにあるものは新しく作られたものである。全てのものは古いものは過ぎ去った、見よ全てが新しくなったというわけなんですね。イエス、次見てください。皆がイエスを褒めとありますが、これはですねちょっと語弊があるんですね。22節の脚注を見ますと、証言するとか確認すると書かれています。その口から出てくる恵みの御言葉に驚いた。そしてまたこの人はヨセフの子ではないかと彼らは言った。人々はイエスが、まあ俗に言うと何て言うんですか、話がうまいことに驚いた、感心したわけなんですね。まあ、恵み深い説教をしてくれましたねと。けれどもヨセフの子ではないかと言って軽蔑しているわけなんです。見下しているわけなんです。わかりますか。おそらくナザレの人々はバプテスマのヨハネだったらこういう反応に出なかったと思います。なぜならばバプテスマのヨハネはいかにも神の預言者らしかったんですね。その生まれといい、そしてその育ちといい、そしてそのメッセージといい、わかりますか。バプテスマと、でもしかしイエス様は聖霊と火のバプテスマによってキリストはあなた方にバプテスマを授けます。その聖霊と火のバプテスマを授ける方がですね、ひょこひょこと一緒にですね、民衆と一緒にバプテスマを受けておられた、そのほどですね目立たぬ存在だったわけなんですね。ですから彼らがですねここでまあ、イエス様を見下しておらいるわけなんですね。けれども今私が繰り返していますように、イエス様は私たちの日常生活の中に入ってきたいと願われているからそのようになられたわけなんです。決して特別なものの中にイエス様がおられるわけじゃないんですよね。日常生活のど真ん中に、しかも私たちの暗闇の部分におられるために、このように普通のと変わらない方になられたわけなんです。しかし私たちは宗教的な存在です。例えばでっかい集会、大きなプログラムを設けてですね、これによって日本は変わると言って叫ぶのではですね、本当に変わるのではなくて、けれども実際にですね私たちの心にある問題、ここには触れられたくない問題、ここは克服できない問題っていうのがあるとですね、どうしてもですねそれを避けてって周りを見てってですね、核心部分に触れないということがあまりにも多いわけなんですね。それをこのナザレの人々が、行っていったわけなんです。ヨセフの子ではないかと言ったようにですね、イエス様を神様、イエス様にある神様の新しい働きに注目するのではなくて、古いものに固執したわけなんです。古い人に固執したわけなんです。あなたは変わります、神はあなたのうちで新しく働かれますというメッセージを受けても、いや今まではこうだったんだからそんなことはありえない、無理でしょう、ほっといてくれというような感じですね。そういう不信仰に彼らは陥っていったわけなんです。そして見てください。イエス様は言われた、きっとあなた方は医者よ自分を治せという例えを聞いて、カペナウムで行われたと聞いていることをあなたの郷里のここでもしてくれというでしょう。これは自分は神に仕えたくないが祝福はもらいたいという態度ですね。まあ、俗に言う神頼みなわけです。そして自分を治せとあるのに気づいてください。また出てきましたね、自分です。これ悪魔の誘惑と同じですよ。
悪魔が飛び降りてみろって言ったのと全く同じですよ。あのアプローチというのは同じなんですね。そして思い出しますか、パロエジプトの王もですね、モーセに対して同じこと言ってます。海流を私と私の民のところから除くように主に祈れ、私のために祈ってくれって言ってんです。そしてモーセが実際に祈ったらですね、彼は信じましたか？信じませんよ。また心を固くなりました。証拠を見たら信じてあげるからと、あまりにも多くの人がいます。あの十字架につけられたイエスを目の前にして最初たちも同じことを言いました。しかし信じたくないんです。自分が中心になりたいんです。神に仕えたくないんです。もうそれを心から決めてるから、このように医者よ自分を治せっていうふうに言ったわけなんですね。そして次見てください。またこう言われた、まことにあなた方に告げます、預言者は誰でも自分の郷里では歓迎されません。そして次にイエスはその例を挙げられます。私が言うのは真実のことです。エリアの時代に3年6ヶ月の間天が閉じて全国に大飢饉が起こった時、イスラエルにもヤモメは多くいたが、エリアは誰のところにも使わされず、シドンのサプレタにいたヤモメの女だけ使わされたのです。シドンというのは異邦人ですね。異邦人の女ですね。また預言者エリシャの時に、このエリアの次にエリシャが出てますが、これはもう二大預言者と言ってもいいかもしれませんが、預言者の代表者っていう感じの、偉大な人物ですね。エリシャの時にイスラエルは雷病人がたくさんいたが、そのうちの誰も清められない。シリア人ナーマンだけが清められました。またシリア人、これも異邦人ですね。ですからイスラエルのために神から使わされた預言者が逆に異邦人のところに行って、異邦人がその便益を得たわけなんです。なぜならば分かりますか。イスラエルの民が心を固くなにして神に仕えることを拒んだからですね。それでエリアもエリシャも受け入れなかったわけです。で次見てください。これらのことを聞くと街道にいた人々は皆ひどく怒り、これですね、怒りに満たされっていうのと聖霊に満たされと同じですね。あの英語が使われてるんですが、立ち上がってイエスを町の外に追い出し、町が立っていた丘の崖の淵まで連れて行き、そこから投げ落とそうとした。わかりますが、彼らの怒りというのはものすごいものでした、イエスを殺そうと考えるほどのものすごいものだったんですね。なぜかと言いますと、預言者が異邦人に使わされたことを聞いたからです。ユダヤ人は自分の民族を誇っていました。そして異邦人は地獄の火の燃料のために作られたぐらいにしか考えておらず、非常に軽蔑していたわけなんです。その異邦人が祝福を受けると聞いたときに彼らは怒り狂ったんですね。けれどもこの彼らのことが人事だと思ってはいけないわけなんです。肉というのは福音に真っ向から対立します。肉の誇りは福音に真っ向から対立します。パウロは御霊に満たされた人たちは肉に生まれた人たちから迫害されるけれども、今でもそうなんだってガラテヤ書で話しています。迫害が伴い、そして御霊に対してですね、もうそれを抹消しよう、殺し去ろうというふうにしていくわけなんですね。またパウロは肉の思いは神に対して反抗するものだからですと言いました。そしてこの肉というのはですね、十字架につけられたキリストを見ることなしには決して取り除かれません。いくら自分が努力しても、いくら自分をへりくだたせようとしても、どんなに頑張ってもですね、キリストの十字架、また自分がキリストと共に十字架につけられているのを見なければ、ものすごい高慢なんです。人間はものすごくもうこのキリストと神に対抗しているわけなんですね。日本人はそのようにはなかなか出てこないわけなんですけども、直接的には。けれどもですね、例えばインギンブレという言葉があるようにですね、本当にとんでもないことをこうしているとかですね、いろいろシステムの中で、この習慣の中で、文化の中でもう神を抹殺するような動き方を出ているわけなんですけれども、 ですから日本人であろうとどの国の人であろうとですね、このナザレの人々が取った行いというのは共通することなんですね。けれども私たちは十字架のキリストを見ることによってそれを取り除かれることができるわけなんです。パウロはこう言いました。しかし私には私の主イエスキリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりませんって言いました。そして次見てください。しかしイエスは彼らの真ん中を通り抜けて行ってしまわれた。これなんか不思議だと思いませんか。奇跡的に救い出されたのか、それともまあちょっとわからないんですけれども、これ面白いなと思ったのはですね、先ほど悪魔がですね引用したんですね、詩篇の言葉を。神は御使いたちに命じてあなたを守らせるとか、あなたの足が石に打ち当たることのないように彼らの手であなたを支えさせるって言ったんですけども、ここで見事にですねこの崖っぷちに立たされたイエス様が逃れておられるっていうのは、この御言葉が実現したんではないかなと僕は思うんですよね。もちろんここでは神を試しているわけではなくて、窮地に立たされた時に守られていったってわけなんですけれども、このようにしてですね、皮肉にもここで悪魔が引用した言葉っていうのが、聖書の言葉っていうのがこう実現しているんではないかと思われます。こうして心を固くなにしている人たち、自分の貧しさを認めることのできない人たちを見てきました。わかりますか。自分は貧しくない、自分は自分自身を生きていく、自分を中心にして生きている人たちですね。次にですね、今度は、逆にイエスの福音を受け入れていく人たち、自分の貧しさを認めていく人たちを見ていきます。それからイエスはガリラヤの町カペナウムに下られた。そして安息日ごとに人々を教えられた。人々はその教えに驚いた。その言葉に権威があったからである。先ほどのナザレの人々と比べてください。全然違いますね。ガリラヤ湖畔の町がカペナウムです。イエスの教えと権威をここで認めているわけですね。教えに驚いたと。イエス様は普通にラビとして教えを垂れていたわけですけれども、けれども彼らは何の偏見もにもとらわれずですね、素直にイエス様の権威を認められたわけです。ここに福音を受け入れる貧しい人々の姿が描かれています。それは教えの権威を認めるということなんですね。つまりどういうことかというと、聖書の言葉に権威を認めるということです。自分を支配する、またこの世界を支配するものはこの神の御言葉であるということを認めることなんですね。例えば、個人的にはどうなるかというと、この聖書の言葉を読んで励ましの言葉を読んだらですね、本当にこれは自分のものだとして受け止めて励まされて、慰めの言葉を読んだらですね、本当に自分の言葉として慰められて、そしてこの、訓戒の言葉を読んでったらですね、本当に自分のこの罪、心を刺されてですね、悔い改めに導かれていくというように、この何ですか、聖書を自分で納得しようとすることよりもですね、まずこの御言葉に支配されていくという人たちのことですね。このように、貧しい人々というのは教えの権威を認めます。そして次に、ある安息日での話が、載っています。また街道に汚れた悪霊の疲れた人がいて大声でわめいた。ああナザレ人のイエス、一体私たちに何をしようというのです。あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがどなたか知っています。神の聖者です。汚れた悪霊がわめき始めました。一体私たちに何をしようというのですっていうのが書かれてますが、これはですね、 Let us alone って英語で書いてあるんですね。ほっといてくれって書いてあるんです。お前はキリストを信じてもいいが俺には関係ないよ、ほっといてくれというふうにあまりにも多くの人がいますが、これは悪霊から出ているものなんですね。そして次に、悪霊は私たちを滅ぼしに来たのでしょうと言ってます。違いますね。イエス様は人々を救いに来られたんですよ。このようにイエス様の話を聞いて、お前は俺たちを罪を定めるためにね、裁いてるじゃない、この世界に災いをもたらしてるんだというふうに言うかもしれない。これも悪霊から出た教えですね。悪霊から出たものです。そしてここで、最後にですね、悪霊は神の聖者ですというイエスを呼びました。悪霊は霊の世界に生きているから イエスの本当の姿を知っているわけです。これはすごく面白いなと思うんですね。霊の世界っていうのは時間というのと空間というものを超えているわけなんですね。ですから、なんつったらいいのかな、僕ちょっとこれはちょっと私の想像でもしかしたらちょっとずれてしまうのかもしれないんですけれども、イエス様をですね、霊のサイドから見たらですね、この肉体のイエスではなくて本当になんか見えたと思うんですよね。悪霊はね、このキリストご自身を見ていたんだと思うんですよね。そしてイエス様がこのマリアからお生まれになる前からですね、永遠の昔からおられるキリストであるということをこの悪霊は知っていたわけなんですね。それで神の聖者だって呼んでます。イエスは彼を叱って黙れ、その人から出て行けと言われた。するとその悪霊は人々の真ん中でその人を投げ倒して出て行ったが、その人には別に何の害も受けなかった。悪霊に疲れた人は何の害も受けなかったわけですね。このようにイエスから取り扱いを受けても悪霊が教えるように滅びるっていうことは決してなくて何の害も受けないんですね。人々はみんな驚いて互いに話し合った。今のお言葉はどうだ、権威と力とでお命じになったのだ、汚れた霊でも出て行ったのだ。こうしてイエスの噂は周りの地方の至る所に広まった。このように人々はイエスの言葉に悪霊を制する力があることを認めました。悪霊に対してイエスが力あることを認めたわけです。ですからイエスの教えだけではなくてイエスの技をも、技にも権威があることを認めたんですね。これも貧しい人の姿ですね。わかりますか。私たちはただ単純にこの聖書の言葉を権威として認めるだけではなくてですね、自分の実際の生活にイエスが生きて働かれるということを認めなければいけないんです。ルカがここで記しているのはですね、何もこの2000年前にこういうことがあったんですよということではなくて、あなたがもしこの安息日のこのシナゴーグにいたらどう思いますかということを訴えかけているわけなんです。わかりますか。ですから私たちの生活にこのイエス様が生きておられて、同じようにこの悪霊を追い出してください。またはですね、まあ、悪霊と言わなくてもまた他の面でもですね、決して人間にはできないことをしてくださるということを認めていくということが貧しい人々の姿なんですよ。私は満たされているではないんですよ。私はこの新しい働きが欲しいというふうに求めている人たちが貧しい人たちの姿なわけです。そして次見てください。イエスは立ち上がって街道を出てシモンの家に入られた。このシモン、ペテロのことですね。するとシモンの姑が、奥さんいたことになりますね、ペテロがね、奥さんのお母さんになります。ひどい熱で苦しんでいた。人々は彼女のためにイエスにお願いした。いいですか、見てください。人々の方からですね、イエスにお願いしているわけです。つまりすでにイエスに病を癒す力があることをここで認めているわけなんです。イエスがその枕元に来て熱を叱りつけられると熱が引き、彼女はすぐに立ち上がって彼らをもてなし始めた。熱を叱りつけておられるんですね、つまりこのご自分の言葉を持って悪霊の時と同じように、この病に対して言葉を用いられて熱を追い払われたわけです。このようにして悪霊だけじゃなくて病に対してもイエスが権威を持っておられることがわかりますね。で、悪霊というのは目に見えない存在ですが、病はもうわかります、もう当然のことがわかりますが、この目に見える肉体の領域であります。で、私たちはとかくですね、目に見えないことに対する信仰っていうのは増し加わるわけです。信じたらですね、死んだらですね、天国に行けるっていうことは簡単に信じてるんですけれども、それでは自分に病があってですね、これが癒されることを信じるっていうことにおいてはですね、なかなかですね、そこまでいかないんですね。けれども見てください、このイエス様、生きているイエス様はですね、病をも追い払われたわけなんです。私たちの肉体の領域、または肉体だけではなくてですね、例えば経済的なこととかですね、実際面においてですね、イエス様が介入されることを認めていかなければいけないわけなんですね。そして見てください。日が暮れると、いろいろな病気で弱っている人を抱えた人々が皆、その病人を身元に連れてきた。イエスは一人一人に手を置いて癒された。今度はイエスは一人一人に手を置かれていることに注目してください。個人個人に触れられたわけなんです。ですか？そして同じようにですね、私たち一人一人にも触れてくださるんです。あの人にはそうかもしれないが、私は違いますよではないんですね。ですか？自分のその独特の状況、特別な状況の中にイエス様おられて、そしてそこで働かれるわけなんですね。ですから私自身にこのことが起こるんだということを認めていくこともですね、貧しい人々の姿なんですね。 ただ人々の話を聞いて、ああ素晴らしい神様が働かれてる、でも私はまあまあ今何度かやってますからいいですよではないんです、私も必要なんですっていう、もう切実なる思いっていうのが必要なんですね。そこにイエス様が働かれて、この福音、この闇の中に光が投ぜられるわけなんですね。また悪霊どもも、あなたこそ神の子ですと大声で叫びながら多くの人から出ていった。イエスは悪霊どもを叱って、物を言うのをお許しにならなかった。彼らはイエスがキリストであることを知っていたからである。悪霊はまたイエスをですね、神の子キリストであると叫んだんです。で、彼らは知っていたわけなんですけれども、イエス様は黙らせてですね、民衆にはあまり知られないようにされたわけなんですね。で、知られるような時が神様によって定められているので、イエス様はこのように黙らせているわけなんですけれども、ただその他にですね、イエス様は人々を無理強いして信じさせることをなされなかったということも挙げられるのではないでしょうか。というのはですね、もし今ですね、イエス様がご自分をキリストである神の子と言ったらですね、民はですね、びっくりしてしまうかもしれません。けれどもこのようにしてですね、少しずつ病を癒されたり悪霊を追い出されたりすることによってですね、イエスがどのような方なのかっていうのを理解させようとしておられるわけです。そして彼らが自分からですね、あ、この方は本当にキリストである神の子であるっていうのを認めるように、この導かれておられるわけですね。つまり彼らの能力に合わせて彼らが福音として受け入れられるところから奉仕を始められたわけなんです。人格、相手の人格を認めたミニストリーって言ってもいいかもしれませんね。そうしたものを行われたわけなんですね。そして次見てください。朝になってイエスは寂しいところに出て行かれた。群衆はイエスを探し回って身元に来ると、イエスが自分から離れていかないように引き止めておこうとした。群衆はイエスが一緒におられることを強く望んだわけです。一緒におられることを強く望む、わかりますか。イエスの御臨在を求めたわけなんですね。イエスが共におられることというのを受け入れていったわけ。このイエスが共にいるですね、どのような状況の中にも共にいる。ですから私たちはイエスの教えと技だけではなくて、御臨在に権威を認めていくって言ったらいいでしょうかね。わかりますか。私たちはこの場面の時にはイエス様はまあ薄いけれども、まあ、教会に来たら濃くなるとかですねちょっと変ですが、でもあると思うんですよね。やっぱり教会に来たら神様を、大事ですよ、神様を礼拝するということで。けれどもですね、この時は神様の時、けれどもこれが終わったら、これが一つのお仕事でですね、そしてこれが次が終わったらですね、もう神様の言葉っていうふうにですね、なるんではないんですよね。わかりますか。こうすると教会生活って苦しくなる、逆に苦しくなるんですよ。私たちの生活でですね、ごく普通に神様を認めていけばですね、会話そのものが証になってきます。そしたらですね、証プログラムっていうのを設ける必要もなくですね、私たちは本当にこの証をし合って、互いに励まし合い、互いに分かち合ってですね、そしてお互いの徳を高め合っていくことができるわけなんです。そしたら疲れません。もうその時に私たちは御霊に満たされなさいってパウロは言いましたけれども、その後にですね、霊と参加とですね、このなんだっけな、あそこによって互いに語り合いなさいって書いてありますけど、語り合うことができるんですね、私たちは。それによってですね、私たちは御霊に満たされた、御霊の中にいることができるわけですけれども、わかりますか。生活のどの場面においてもですね、自然にですね、神様を認めていく。これ一生懸命神様を認めるんじゃないんですよ。自然にですね、神様を認めていくことなんですね。そうすることによってですね、私たちはここに書かれてあることを、このカペナウムにいる人々と同じような、ここにいてくださいってこういうふうに言っていくわけなんですね。ところがイエス様は、次のように言っています。しかしイエスは彼らにこう言われた。他の町々にもどうしても神の国の福音を述べ伝えなければなりません。私はそのために使わされたのですから。これは彼らに問題があったのではなくて、イエス様の使命だったわけですね。それは一定の人々だけではなくて、なるべく多くの人々にこの福音を述べ伝えようとされたわけです。なぜならばイエス様は全ての人の救い主だったからですね。わかりますか。私たちだけではなくて、 また私たちに関係のある知っている人だけではなくて、私たちに関係のない人、この地域の人、この日本の人、そして世界の人々ですね、世界の人々の救い主でもあるわけなんです。私たちのために十字架につけられたというのも真理ですが、同じように神様はその世界にいる今の中国の、まあ、どこかにいるですね、一人の人をですね、愛されて、その人のためにも十字架に、イエス様を十字架につけて渡された、死に渡されたわけです。わかりますか？私たちもそのように認めているでしょうか？私たちも本当にその人々のためにですね、関係のない人々のためにも祈っていけるでしょうか？まあ、これがですね、イエス様が命じられた世界に福音を述べなさい、世界宣教、またはこの地域の宣教でも構いませんけれども、宣教への思いになっていくわけです。私たち自身からですね、思いを外して、このイエス様が見ておられるように見ていくということが必要になっていくわけですね。そして最後にまとめとして、そしてユダヤの諸街道で福音を告げ知らせておられたとあります。これですね、ユダヤっていうか、あの下の方に書かれてますけれども、ガリラヤの諸街道だと私は思いますね。ガリラヤの至るところ、他の地域で福音を告げ知らせておられたわけです。このようにして、私たちは、カペナウムでイエス様が力強く働かれたことを見てきました。そしてまた再び繰り返しますが、これはルカはですね、カペナウムで起こったことなんだよということを知らせるんじゃなくて、あなたがもしこのカペナウムにいたらどのような衝撃を受けますか、どのように驚いていきますかということなんです。またはですね、あなたがナザレにいたとしたらどうしますかということなんです。あなたはどちらなんですかと、実際に普通の状況の時にですね、恵みの年を告げ知らされたわけなんですね。私たちの普通の時にですね、イエス様の新しい働きが始まるんですよ。で、それでナザレの人になるか、それともカペナムのように人になるか、どうぞ心の中を点検してですね、もう私もこのようにして語っていますけれども、語りながら自分を教えないのですかとパウロは言いましたが、私もそうです。一人一人がですね、本当に点検して、そして本当にこの1週間、またこれからずっとですね、カペナウムの人々に、貧しい人々に、本当にイエス様が必要なんだ、この上かわきを持ってですね、そして自分が暗闇の中にいるんだということを持って、必死にですね、神様を求めていきたいと思います。お祈りしましょう。愛する天のお父様、私たちがナザレの人々のようであったことを認めます。聞いていい話で、確かに良くなったらいいなと思いますけれども、このカペナウムの人たちのように必死になって神様の御言葉を求め、またイエス神様の新しい働きを認め、あるいは神様のご臨在を認めていくということを怠っていたことを認めます。天のお父様、本当に私たち必要です。ここの教会が本当に神様によって生かされて、そして神様が力強く働いて、そしてこの神様の御言葉が権威を持って、そして神様がいつも共におられて、そして私たちがこの自分たちのことだけではなくて、この綾瀬にいる人々、東京にいる人々、日本にいる人々、それだけじゃなくて私たちとは関係のない世界にいる人々までも、あなたが私たちを本当に関心を持つように導こられておられることを認め、そして本当にそのように求めていきたいと思います。天のお父様、どうぞ私たちの心を一新してください。私たちの思いを一新してください。そして本当にあなたご自身に満ち満ちて、そして本当に聖霊に満たされて、私たちが本当にこの初代教会のクリスチャンたちのように全世界に福音を述べ伝えるものとしてくださいますように書いててください。聖霊が望むとあなた方は力を受けます。そして、エルサレムから始まって、そしてサマリアとユダヤと、そして世界全土へと、世界に私の、証人となるのですとイエス様は言われました。主よ、その聖霊を待ち望みます。主よ、どうぞあなたが私たちを取り扱ってください。お願いいたします。イエス様の御名によってお祈りをお捧げいたします。